映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
おー、
ちゃんくみさん、
はい、
ま、マイク使いましたね。私たち
お互いちょっと未来に来たね。
今皆さんには見えないでしょうから、あの詳細をご説明いたしますと、我々この回より、iPhone についてるイヤホンをつけてそのマイクに近づけた上で収録させていただいておりますね、
うん、ちょっとあの音が聞き取りにくい問題をね、ちょっとでも解決しようと、
あの衝撃の、評価が下されたんで、あのiTunes の評価コメント欄
しっかりいただいたから、
評価コメント欄にあのまさかの星1 あの片方が一生聞き取りにくいみたいな内容の一生って面白かったよね。結構あの、うん、ね、文字の力が強かった、あの、
そうだね、
あの評価をいただきました。
我々なりにちょっと努力してみようと。
なのであの聞いてらっしゃる方もね、ツイッターのアカウント、私たちあの脱毛で検索しても最近は出てくるようになったんで、ぜひツイッター、うん、アカウント持ってたりする人は見ていただいて、今日のこの音質今までとどうかしらっていうのを感想欲しいですね、うん、大募集、
ちょっといろいろ試行錯誤してみる予定なんでね、これからこれだけじゃなく、う
ん、もしあの今日の方がいつもよりいいよって人が多かったら、あの、うん、継続していきたいですし、また別の回では別の方法で収録してどうだったかみたいなね、うん、みんなからアンケート取りたいね。
あ、いいね、はい、
はい、じゃあ今回の回はちゃんまいチョーイス、
うん、おーい、
映画じゃなくてごめんなっちゃい、
うん、
あれこれやったっけ、スイートホームやった、うん、俺と世界の絶望やってないね、
やってない、やってない、
これはネットフリックスオリジナルの韓国ドラマです。
うん、
これねぜひね、みんなあの敬遠してる人いたら、いや ちょっと若干話題になったんだけど、うん、敬遠してる人いたらね、うん、ぜひ見てほしいドラマ。
え、敬遠の要素は何？
え、まずね、いや、あの、ネットフリックスでこのスイートホームって、まあ、英語で入れて、SWEETHOME って入れて、検索してもらうと、出てくる画像が、もうなんか、おどろおどろしいんですよ、なんか。
ああ、前言ってた、LINE で言ってたやつだ。
そう、目から血が出てる男の子みたいな。
なんか山崎賢人風じゃんみたいな感じで言ってたやつ。
ちゃんくみとはあの LINE でやり取りさせてもらいましたっけ、
はい
はいはい、
うん、
これもね、今ちゃんまいのね第一おすすめドラマです。
ほう、
もう一回言いますね。スイートホーム俺と世界の絶望は韓国の配信ドラマで、原作はもうこれ流行りだね、原作はあの韓国の同名ウェブ漫画です。やっぱ
ウェブ漫画活発だね、
韓国ね。原作ウェブ漫画めっちゃ多いね、あの神と共にもそうだし、
うん、そうだね、
ちゃんまいが前紹介した韓国映画ですね、神と共にも最強なんですけど、うん、このスイートホームもね最強なんですよ。だからちょっとこれドラマです。で、
うん、
ネットフリックスオリジナル、10話ですね。でも一挙配信されてますんで、昨年の12月に配信されたんで、まあ比較的新しめです。
はい。
ではあらすじを読みます。あらすじ読もうとしたら、あらすじ、うん、読もうとしたら、ちょっとウィキペディアあらすじ載ってなかったんで、
うん、
じゃあちゃんまいのざっくり解説、お得意の。
あの嫌いじゃないよそれ、うん、
ありがとうございます。ありがとうございます。
早く言え早く言え。
これは
あらすじゆえ。
これはね、あの流行りのディストピアですね。
うん。
今やっぱりさ、流行ってるよね、ディストピア。ほんと。
そうだね。
特に韓国はドラマも映画もディストピア、まあディストピアって何かっていうと、その荒廃した世界。
うんうん、
あのまあ、架空の荒廃した世界、例えば何年後とか未来のことが多いんだけど、
うん、
まあ、あの別に時期をあの決めずに、まあ、うん、あの実際の世界が荒廃している状態みたいな多いよね。あのゾンビものもそうだけど、
うん、あそうだね、
そうそう、まあ、通常の世界を日常を送ってるんだけど、でこのドラマは、まあ、こんな見た目だからゾンビものって思う人いるかもしれないんですけど、ゾンビではないんです。ゾンビものではない。うん、
まあ、ネタバレ、ゾンビっぽいよね。
そうそう、ネタバレじゃないんだ。ここまではネタバレじゃないって、ちゃんまいが勝手に思うとこまで話すんですけど、ゾンビではないです。うん、ゾンビではなくて、うん、噛まれることとか、まあ、なんだろうな、これちょっと明確に覚えてないんだけど、体液とかもそうなのかもしれないけど、を触ることによって感染するっていうのはゾンビと一緒なんだけど、うん、ゾンビではなく、うん、怪物になるの。
え？見た目ももうガラッと変わるの？
それが、見た目も変わる人もいれば、ちょびっとしか変わらない人もいるし、まあ、感染して、変異して、人間を食べる怪物に、うん、基本的にはなるんだけど、うん、その基本的にはっていうのは何なのかっていうと、その感染して変わる怪物がどんなものになるかっていうのは、人間の欲望で変異の形が変わるの。面白くない？
へー、へ
ー、ここでピンときた悠々白書ファンの皆さんいらっしゃいますよね。いや、
ちょっと待って、ちょっと待って、私違うものにピンときちゃった。
あ、マジで？じゃあちょっと悠々白書から発表させていただくね。
どうぞ。
すぐ終わるから。うん、ここでピンときた誘白書の皆さん。
誘白書の皆さんって誰？
誘白書途中で。
誘白書のみんな。
いる、一定数いるってことが分かったから、ちょっと話させてもらって。
あ、そうだね。
誘白書の暗黒武術会の最後ら辺で、ユウスケ、いや、というか一番最初に布石が打たれてるんだけど、コエンマからユウスケに試練として一つその妖怪獣を、育てるっていう試練が与えられてた、うん、で時が経って暗黒武術会の最後ぐらいになって、コエンマが忘れた頃にいきなり卵を持ってきて、うん、あんた妖怪獣、霊怪獣かな、ちょっと霊怪獣だ、霊怪獣育てるっていう試練忘れてませんでしたってユウスケのとこ来んだけど、うん、もうこれ孵化するから、お前の霊怪獣がお前の容器とか、うん、お前の何性格とかそういうものを加味して生まれる怪獣が今生まれるからっつって持ってくんの、
うんうん、
で生まれたら最悪その怪、うん、自分の霊気を元にして生まれた怪獣に食われちゃうやつもいるんだよみたいな、
うんうん、
散々脅されてパカーって卵が開いたらすげーかわいいなんかプーっていうやつが生まれるの、っていうくだりがあるんですよ
話、
うん、だからその人間のその欲望とか、その何霊気とかそういうものに引っ張られて生まれる怪獣っていうのでちょっとピンときた誘白書ファンの皆さんいらっしゃると思って触れさせていただきました、うん、どうぞ。
私は呪術回戦にピンときてこういう描写があるんだよね。描写があるっていうか、人間がこう変化したものが出てきて、でさ、呪霊ってさ、そういうなんか人間の負の感情の塊だからさ、
うんうんうん、
なんかあ近いものがあると思った。ちょっと あまりちょっと喋るとうるせえってなるからちょっと言わないね
でもすごい面白くないですかと思って、本当にね、変異する形がマジで人それぞれなのよ、うん、
結構グロいの？
グロいグロい、だって変異するから、うんうん、だからまあ、韓国映画の良いところで私が褒めたたえている映像ですよね、 CG、
うん、
これはもうめちゃくちゃ駆使されてますので、うん、すごいグロいけどそこがまた面白い、うん、
なるほど。
だから本当人によって超凶悪な めちゃくちゃ人食べまくる凶悪なのになる人もいれば、うん、生まれつき足が速いからってめちゃくちゃ足が速いやつになったりあとはちょっとネタバレになっちゃうから聞きたくない人は切ってほしいんだけど、こっからね、切るよ、切っていいよ、いいよ、あの髪の毛がハゲてるってことを、うん、生前って言ったらあれだけど、その人間の時にコンプレックスの持ってて、うん、カツラをかぶってたおじさんが出てくるんだけど、うん、その人が、まあ、感染しちゃうわけ、うん、で変異した怪物の見た目が、うん、髪がめちゃくちゃ長い、もうなんかモサモサの怪物に変身すんの。
あ、逆に？
そう、面白いでしょ。
欲望が形になるんだ。やったじゃん。
で、なんかビッグマウスになったのね、そのおじさんは。なんか、うん、でなんかすげえ、まあ性格、一言言うと性格悪いおじさんだったんだけど、うん、結局一番自分の欲望だった髪の毛にまみれたまま、うん、すげえ弱い怪物でやられて死ぬっていう。う
ん、そんな脇役おじさん。
そうそう、そういう、そういうなんかこう面白さが、その怪獣一つ一つに、うん、人間、もともと人間だったわけじゃん。まあゾンビもそうなんだけど、もともと人間だったから、それぞれの、人生とかがあるわけよ。だからそれをみんなさ、うん、ドラマとか映画にすることが多いじゃん、ゾンビものとか、
うん。
でもこれは本当にリアルに人間の欲望で変異が変わるから、そこがすごい面白い。感情移入しやすいっていうか。
それはさ、ずっとシリアスにやってんの？その髪の毛の下りもシリアスにやってんの？
うん、
そこはちょっと笑い？
笑いの要素も入ってんだけど、髪の毛の下りはだいぶシリアスだったね。ちょっとね、DV、そう、そのおじさんが性格悪いから、自分の、うん、まあ性格悪いというか、昔ながらの親父って感じで、なんか、奥さんに暴言吐いたりとか、なんか殴ったりとかする描写もあったのよ。まあだから、あまり、うん、その段階、最初は結構そこが面白おかしく書かれてたりもしたんだけど、もうその段階では面白おかしくはできなかったよ、でもなんか。で、結局その奥さんが殺すんだよ、その旦那を。ずっと DV、何十年も DV 受けてて、うんうんうん、でも、
こう、その怪物になった後にってことでしょ？
そう、海外しく、うん、まあ、妻をやってきた。
うん、
奥さんが息の根を止めるわけ、まあその人に危害を加える前に旦那の息の根を止めるわけよ、まあ、そこもだから感動するんだよね、うん、結構、
うんうん、ちょっとザマーみたいな、
うん、ザマーみたいなのも入りながらなんか、うん、でも最後は殺してくれって言って、
うんうんうん、
奥さん
あ殺してくれって言うの
自ら言うの言うのだからそこ感動するんだよねちょっとね、とかっていうね、物語がすごい面白くなるんですよ。その一つの設定があるおかげで。
人間ドラマっぽい感じだね。
あともう一つおすすめしたいのが、ブレイドっていう映画前、だいぶ前に脱無で、チャンバイチョイス紹介したんですけど、う
ん、あれの設定。アーカイブに載ってんじゃない？
あ、そうですね。アーカイブ載ってるから YouTube、ぜひ、脱無 YouTube、こう、聞いてください。アーカイブいっぱい載ってるから。で、ブレイドの設定味があるんですよ。どういうことかっていうと、ブレードって簡単に言うと吸血鬼の世界を描いてんだけど、うん、あ、吸血鬼と人間が共存する世界を描いてんだけど、ハーフが生まれるわけよ。吸血鬼と人間のハーフが生まれて、うんうんうん、そいつが、吸血鬼を倒していくっていう、
うん、
悪い吸血鬼を倒していくっていう、ウェズリー・スナイプスがそのハーフの役やるんだけど、無敵となって、どっちでも血も持ってるから、無敵となって悪い吸血鬼を倒していくっていう設定なんだけど、うん、これも、スイートホームもそういうやつが生まれるの。そのハーフみたいなやつが。怪物と人間のハーフみたいなのが生まれて、殺しても、怪我をしても何しても回復するっていう。だから怪物のいい面だけ、受け継いでいく無敵のやつが
生まれる。それはいいやつなの？悪いやつなの？
それが、いいやつ、主人公はいいやつなんだけど、
うん、
悪いやつも出てくるんだよ、そのハーフの中で。
いいやつと悪いやつって自分で言っといてあれだけど、小二だね。表現が。
まあだから善悪ですよね、簡単に言うと。そのハーフの中で、ハーフが持ってる無敵の力をよく 使う人もいれば、うん、悪く使う人もいるっていう。う
ん、ああ、結構いるんだ、何人か。
あ、いる。まあ何人かっていうか、うん、そんなにハーフ自体が少ないから、結構突然変異でできるので、うん、まあいいんだ。とにかくそういうね、面白設定なんですよ。面白設定なのに人間ドラマが豊富にあって、軽い気持ちで見れるんで、うん、ちょっとグロいからお気をつけあれっていう。はい、ただいいですよ。はい、以上です。
わかりました。はい。
切りまーす。あれ、ちょっと待って、切れない。